ロックラッシュレディオ、続いては
エアリズミックレディオ。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りします。
皆さんこんばんにゃ、エアリーズエンターテインメントの梶渡辺です。2023年今年もよろしくお願いいたします。今日はですね、まあ、お正月にまつわるというか年末年始からにかけて、まあ、あの僕らの、ね、世代でやってたその芸能人 の、まあ、この番組の生放送みたいな話はちょっと裏話じゃないんですけど、年末年始というとね、やっぱりね、芸能人の人は紅白があったりとか年末特番があったりとかするんですけど、特に元旦かな、やっぱりね、今ねだいぶ少なくなっちゃってますけど、生放送がねやっぱ各局ね、ほんと早朝から夜までかな、当時あったんですよ。やっぱり僕らの1980年後半から90年代ぐらいってね。でやっぱりね、芸能人って、ね、その年末年始仕事するのがやっぱり売れてるステータスみたいなのがありまして、タレントさん特に。そうすると僕らの時はね、ちょうど森口さん紅白とか6年連続で出てたりするので、まあ、紅白って大体年末も20、30、31って抑えられて、31が生放送ですよね。でそれで終わってから元旦朝ね、もう大体明治神宮でフジテレビのね爆笑ヒットパレードっていうのがありまして、これがね大体ね朝ね5時入りぐらいなんですよ。だからね、もうほんと家帰ってお風呂入ってもうすぐ出てくるみたいなノリで動かないといけなくて、もうそっからね1日各局ね生放送を、なんだろう、こう回すというかっていうのがね毎年の恒例で、まあね、これをやってね、みんなこう現場でなんかタレントさんとか知ってるあのマネージャーさんとかに明けましておめでとうございますみたいな、今年もよろしくお願いしますみたいな感じで、なんかね、お弁当もね、なんかね、当時はね景気が良かったので、おせち料理みたいな、あのお赤飯みたいなお弁当とか出たりとか、多分ねどれぐらいだろう、1500円とか2000円ぐらいのお弁当ですよね。今本当にもう多分ね700円ぐらいのお弁当だったら豪華な時代ですから、今はね、だその当時はねその倍ぐらいの多分予算で食べてたので、もう本当お正月からそんな感じで新春特番っていうのかな、生放送みたいなところにやっぱ行くのがね、タレントさんもマネージャーもやっぱすごいステータス、売れてるタレントについてるマネージャーさんたちが集まってモニター見ながらワイワイするみたいのが、ちょっとねちょっと優越感あったかな当時はね。だからなんかね、そういうところにいる自分にねちょっと酔ってた時代もあるし、ただね、まあ、だんだん今変わって生放送もだいぶ少なくなっちゃったので、今そういうのもなくなりましたけどね。ただなんかね、そういう、なんだろう、お正月っていうと僕らはもう本当元旦の夜までは仕事みたいな感じで、もうねひっそりね夜7時8時ぐらいに家に帰ってくると、ちょっとなんかね寂しい感じみたいなのがね、なんかもう何年もありましたね。だからそういうのがなんか当時の芸能界って多くて、やっぱりね、もう2日3日は大体みんな休むから、本当元旦だけ頑張って仕事してみたいな、本当そういう感じでしたね。多分ね、まあ、テレビがちょっと変わっちゃってるからもうないと思いますけどね、僕らなんかねそういうのをね経験してきてすごく楽しかったし、いい時代だったなと懐かしんでます。それではここで1曲お聴きください、僕のねすごい好きな曲で、平和とかねいい年になってほしいなって思いを込めて選びました。デビーブーンで You Light Up My Life。デビーブーンで You Light Up My Life でした。詳しい最新の情報はエアリーズエンターテインメントのホームページや SNS をご覧ください。お相手はエアリーズエンターテインメントの梶渡辺でした。今年もよろしく。
このコーナーはエアリーズエンターテインメントの提供でお送りしました。
あなたが踏み出すその一歩に送る私たちからのゼロドラマ。
グーミーセカンドミニアルバムゼロドラマ。
ロックラッシュレディオ、続いては
サレブルのチルセルサレブル。
早くはないけど遅くもないかな。
今日からの新コーナー、アイドルグループソレブルの登場です。第1回目はこの方です。
ソレブルの一ノ瀬あまねです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
こんばんにゃ
こんばんにゃ
よかったね、付き合ってくれ
ありがとう
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
デビューからね半年ちょっとね、はい、過ぎたけど、どうですかアイドル生活は、楽しんでる？
すごく楽しいです
よかったよかった。まあアイドルっていうのは例えばいつぐらいからなりたいと思ってたの？
あ、でも中学生ぐらいの頃に本当になりたいなって思ったんですけど、その前はもう3歳ぐらいの時からあのモーニング娘さんのダンスを踊ったりしていたそうです。記憶にもないんですけど
あのダンスが激しくなった頃のモーニング娘ですね。
なんかあのミニモニーとか
を
踊ってたっていうのを聞きました。お母さんから。
ミニモニあったら今でもミニモニ入れたね。
入れますかね。150センチだと入れますか。
あ、バッチリ
ね、そうか。
ソレブルといえば武見さんがもうずいぶん前にデビューしてすぐくらいですよね、うん、この番組で何回か曲をね、
そうですね、
紹介してくださっていて、はい、
ありがとうございます。
リスナーさんもなんとなく知ってる方いると思うんですけど、うん、
あのコンセプトはどういうコンセプトなの？
コンセプトは前を向けるアイドルっていうコンセプトで活動しています、
はい、うん、どうそのコンセプトは結構自分に合ったりしてる？
はい、でもそうですね、なんか皆さんに何かを届けて元気になってもらったり、なんか癒しになれたらいいなと思ってるので、すごく自分的にも合ってるコンセプトだなと思ってます、
うん、ね、ソレブルのねライブとかね曲聞いてね、はい、なんかこう元気になってくれたら嬉しいもんね。
嬉しいです。なんかすごく本当に曲も全部が前向きになれる曲ばっかりなので、なんかぜひそこも感じ取っていただけたら嬉しいです。
うん、で今回はねメンバーをフィーチャーするっていうことでね、あのちょっとこう聞かせてもらいたいんだけど、なんかプロフィール見たら、
はい、
特技でフルートとかピアノとか書いてあるんだけど、
はい、
こう結構楽器は得意なの？
そうですね、小さい頃からピアノを習っていたのと、中学校の時にあの吹奏楽部でフルートを覚えました。
あ、結構そっち方面に行くっていう思いはなかったんだ、うんうん。
あ、でもやっぱりアイドルさんが大好きでいつでもアイドルさんの YouTube とか見て過ごしていたので、うん、絶対アイドルになりたかったです。
あ、
よかったね。
よかったです。
なれたんだよ
幸せです
流れてるんだよ
嬉しいですすごく、
うん、
こうそういえばさっきさ、あの楽しいっていう、はい、ソレブルやってて楽しいっていうことだったんだけれども、うんうん、逆になんか大変だったこととか、
大変だったことは一回あのデビューの前に深夜練習をしたことがあったんですけど、あのその時はみんなすごく変なテンションになるくらい大変でした急にもう眠すぎて、うんうん、みんな普段と違う面白い一面が出てまあ大変だったんですけど楽しかったです。
うん、なんか今日レコーディングとかもね初めてだったと思うんだけど、
はい、
どう、俺もレコーディングはスムーズにいけたの？
レコーディングはなんかすごく楽しかったです。
あ、
はい、
ディレクションとか厳しくなかった？
うん、あ、でもその指示していただいたことをできた時になんかすごく褒めていただけて、なんかその求められているものを出していくみたいなところがすごく楽しいなって感じました。
あ、じゃあ充実感あったんだ。
はい、
それは良かった、
あの放送をお聞きの皆さんがソレブルっていうアイドルってグループってどんな感じなんだろうって思っている方たくさんいると思うんですけど、どんな感じで伝えていけるようなグループになったって思います？
とっても 平和な
あいい
前を向けるアイドルかなと思っていて、うん、なんかすごくメンバーが全員ほんわりとしていて
一人だけじゃないんだ、
う
ん、
あ私もしてますか？
めちゃくちゃしてる。
あでもメンバーの中では
まだ
してない。 そこまでじゃない方だと思います。
だからすごいんですよ、もうほんわり平和な時間がいつも流れていて、
あそれはねいいと思います。このご時世疲れてたりとか、うんうん、悩んでなんかぶつかったりしてる方がほんわりできる時間を提供するっていうことですよね、
うん、そこはもう私たちの強みかなと思っています。
まあ今後のね目標として、はい、まずグループとしての目標と自分個人ではどう、う
んうん、そうですね、グループはもうみんなで目標を掲げているんですけど、武道館に絶対立ちたいねっていう目標を掲げてます、
うん、はい、いやもう行きましょう。
はい頑張ります、
うん、個人は
個人はですね、まあ、半年間アイドルの活動を一生懸命頑張ってきて、もちろんこれからもこれまで以上にアイドルとしても頑張りたいですし、あとは個人としての何かお仕事も一緒に頑張れたらいいなとは思っていて、うん、なんか特にあの配信をしていると声に癒されるとか眠たくなるって
眠たくなるのはいいことなのか、
あなんか寝落ちに使ってくださったりとか、
う
ん、
寝落ちに使う
なんか寝れない時に配信を見ると、うん、なんか気づいたら眠くなれるんだよねみたいな話が。
でもそれ大事ですよね、うん、癒し効果がすごいっていうことだと思うんですよ、うん、だから今この放送を聞きながらね、うんうん、寝落ち
寝ないでください。
個人活動としてはモデルもやってるもんね、
う
ん、
そうですね。
あそうなんですか、
はい、なんかなのでその声を生かしたお仕事とか、うん、あとはモデルさんの仕事も引き続き頑張りたいですね。
はい、まあ、これからも頑張ってね。
はい頑張ります。
じゃあここで曲を聴かせてください、う
ん、はい、それでは私たちの曲を聴いていただきたいと思います。ソレブルのときめる。
夢に
ソレブルのときめるでした、
うん、デビュー曲ね、
はい、
はい、もらった時どうだった？
なんかすごく明るい曲で希望がすごく見えました。これからこのメンバーと頑張っていくんだっていうなんかキラキラした思いをしたのをなんか今も思い出しましたね、うん、聞いていて
私もね、ときめるってこうよく歌ってましたよ。
スキップしながらね、歌ってるんですけど。
そうなの。嬉しいです。いっぱい歌ってください。
そうそうね、外で歌ってたらほら怪しいやつに思われちゃいけないからさ。
さて、来週からですね、このメンバー4人が交代で、
はい、そうなんです。
出演してくださるんですよね。
はい。
楽しみにしてます。
はい、お願いします。
来週は延命舞が、
そうです。延
命舞さんがね、登場なんだけど、
そうか、
どう、あの天音ちゃんから見てどういう子？
舞ちゃんですか？舞ちゃんはもう可愛いの塊というか、うん、もうなんか最年少ではないんですけど、
うん、
もうなんか根っからの妹キャラみたいな感じのいつも癒される子なので、
うん、
ぜひ。皆さんもきっと癒されるかと思います。
じゃあ一ノ瀬さんから延命さんへのバトンタッチですね。
はい、
来週も皆さんぜひお聞きください。
よろしくお願いします。
今週はソレブルの一ノ瀬天音さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ドットスポットスタジオの和田圭司です。ドットスポットスタジオはアットホームなスタジオで1時間700円から都内最安値のリハーサルスタジオです。お気軽にお問い合わせください。西武池袋線石神井公園駅徒歩5分。お待ちしてます。
ロックラッシュレディオ、続いては米津玄師の今夜も胸毛騒ぎです。
見上げたその瞬間、僕はいつでも大空と向き合える。自分身長最高の自分出すような晴天の中で、
米と結衣の今夜も投げ騒ぎ。
皆さんこんばんは、プロレスリングのあのモハメドネです。
皆さんこんばんは、アンタイトルの藤沢結衣です。
このコーナーはプロレスラーの私米とアイドルの結衣ちゃんが深夜のラジオ日本から皆さんにお送りするエンターテインメントの一種格闘技戦コーナーです。
ぜひ最後までお聞きください。
はい、2023年一発目です、ね、今年も皆さんよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
ね、年明け一発目、
はい、一発目
めでたい感じをまだついてますかね。
そうなんですかね、もうお忙しくなってきましたかね。皆さんね、
もう始まってますもんね。
始まってますね、
そろそろね。
23年は
ねえ、うん、完全にこれもうね、あの年末撮ってるな感がたまんないですね。
たまんないですね。
たまんないですよね。
まだね、
そうですね。どういう年になるのかね、
うん、楽しみですね。
楽しみですけどね、うん、今年なんとですね、
はい、
うさぎ年ということで、
お、年女です。
あ、年女だ。
はい、
あ、そうだ、
年女です。
年女ですか。
おー、年
めでたいですね。
めでたいんですかね、年女って。
年女ってめでたいと思いますよ。
そうなんだ。
自分の年ですからね。
まあじゃあ今年は私の年ということで
ねえ、来ましたね。今日もそんなね、ゆうちゃんはね、
はい、
ピンク色のうさぎをちょっと
あ、うさぎ想像
し、想像するような、
今日はうさぎ想像してきました。
うさぎ想像するようなね、
はい、
あのゆたちでね、また見たことない服をね新年早々着てますけれどもね、はい、うさぎ、うちもね、うさぎ相変わらず元気で、
そうですよね、
はい、だいぶね、あの動かなくなりましたね。
あ、そうなんですか。
だいぶ年取ってきて、
うんうん、
動きがのろくなってきましたけど、でもそれでもね、あのご飯はしっかり全部食べるんで、
いいですね、
元気なのでね。大事大事、うん、ね、うさぎ年の人ってなんか特徴あります？
え、あるんですかね。
ないの？
年によって
ないですかね。
ある、え、何年であるんですかね。
あると思いますよ。
星座とか血液型はあるじゃないですか、
はいはい、え、だったら年もありそうな気もしますけどね。
絶対ないですよ。私占いめっちゃ好きですけど。
うさぎ年の人ってないですか。
うさぎ年の人はこうみたいのはないですよ。
ああ、そうなんだ。
何も見ない気がしますけどね。あるのかな。
いや、これはね、みんなあるあるって言ってるかもしれないです、聞きながら。
気になる。
あるかもしれないです
よ。どうなんだろう。
ま、占い好きですか。
占い大好きです。
おお、でもうさぎ年では調べない。
調べない。
なるほどですね。
そうですね。星座ですね、調べるとしても。
星座占い。
星座占い。
毎日見るの？
ま、1週間に1回見てますね。
あ、この1週間の運勢みたいな。
はい。
可愛いね。
何ですか。
女の子だねやっぱね。
見ます見ます。
もうおじさんになると見ないよそういうの。
え？いや結構あそうかもって思っちゃうんですよね。
まあ信じるものはなんちゃらって言いますからね。
ちょっとラッキーカラーとか気にしちゃいますもんね。
そうなんだ。
しますね。ちょっと今日はこの服着ちゃおうかなみたいな、
それはねだってもう七色のコーディネートをねやっぱりタンス開ければね全色の服を持ってる女ですからね。
そんなことないですけど、
ね、ラッキーカラーの服あーこれねみたいなねえ今年もあれですか、はい、服増やしそうですね。
まあそうですね、今いい時期ですよね。ねやっぱ、うん、
やっぱ重ね着できるから。
そうですね。
ね、いろんなおしゃれもできますしね。うん、まあ半袖の男が言うないと悲しいですけれど、今日はですね、はい、七草がゆの日。ね、なんか胃腸に優しそうな。
優しそう。
ね、イメージですよね。
うん、
ねそんなね胃腸に優しいような食べ物、うちでなんかあれですかね、体調悪い時とか。なんかこんなの食べるよとか作ってくれるよとかあります？
そうなんだ。でも私お粥食べないんですよ。お粥ってなんか味なくないですか？
お粥私あのホテルの朝食とかでお粥あると必ずお粥を添えます。はい。
お粥好きですか？
お粥って、はい、やっぱりわざわざ感があるから。
あまあ確かに。
そううちで作るとしたらやっぱねご飯炊いてそれからまたお粥にしてっていうことなんで。はい、おかゆ、おバイキングおかゆあんじゃんみたいな。
でもバイキングにおかゆってなかなかですね。
いや多分ね、はい、興味ないから見ないだけですよ。
そうなのかな。
ありますよ、お
かゆあるんだ。
ご飯味噌汁おかゆみたいに並んでます。はい、
全然目に入
ってない。私はおかゆと好きだからコーンスープとか取っちゃって組み合わせ悪いなと思って。
なかなかの組み合わせ。
でもコーンスープ好きなんですよ。
あ、美味しいですよね。
でもおかゆとコーンスープ合わねえなと思いながら。
合わなさそう。
合わないんですけどね。そう、おかゆだって梅干し入れたり、かつお節に醤油パッて垂らして、それで食べたりしない？
しないですね。おかゆあんま食べない。
食べないですか。じゃあそういうなんかちょっと体調悪い時とか、はい、何食べます？
普通にがっつり食べますね。
それね、体調悪くないね。なんかもうなんか
体調悪いからこそ食べなきゃ、
なんか何も食べれないみたいな時ないですか？
いや、ないですね。何も食べれないと思って、
ね、体調悪くなったことないですね、この人ね。必ずあると、まあ、
そうですね。そもそもあんま体調悪くするタイプじゃないんですけど。
あ、素晴らしいですね。
まあ、悪くなっても全然がっつり食べます、
ね、食べられるタイプですね、
うん、
なるほど。私の話の振りが悪かったかな。
え、あります、うん、逆にヨネさん、なんか
ちょっと打ち合わせの時言ってよ。ないよって
考えてたんですけど、
あ、出なかったね。なかったね。そうですか。私はね、実際あんまり体調悪くならないんで、ね、
お互い元気
元気なんですよ。
元気が一番だ。
でもやっぱね、うん、あのおかゆは好きですね。卵がいいみたいな。
一番味ないですよ、卵がゆ。
塩入れますよ。
塩の味しないじゃないですか。
塩入れてちょっと醤油かけたりして、
はい、
でもほらあんまり濃いの食べると調子悪い時だから、
はい、あ、そっか。
そうですよ、一応に。まあ、あんまないけど一応に悪いですよ。
一応に悪くなっちゃうか。
そうですよ。
そっか
ですね。こんな展開に、ね、なるとは、ね、思わなかった。
2人とも元気がいっぱいだったから
思わなかったですけど、じゃあ逆になんかこれ食べると元気になるよっていう食べ物ありますか？
あ、もうやっぱ味の濃いもの。
味の濃いもの。私はニンニクですね。
あ、ニンニクはもう最高ですね。
です毎日のようにニンニクの匂いさせますか？
ニンニクプンプンで。
ニンニクプンプン。だでもラジオの収録の前はちょっとやめるようにしてるんですよ。
あ、そうなんですか。
悪いなと思って。
ラジオブースで。
ラジオブースだって二人っきりね、だってアイドルのこと二人っきりのにニンニクの匂いプンプンさせたアフロのおじさんが いたらちょっと嫌じゃないですか。
あ、気使ってもらえてるんですね。
いや、それはそうですよ。
ありがとうございます。
これ結構匂いフェチじゃないですか。
あ、そうですね、そうなんです。匂い
フェチ。ヨネさんっていつもニンニクの匂いするっていうのもね。ちょっと悪いなと思って。
でもヨネさんの匂い嗅いだことないから大丈夫。
ということは無臭ってことですよ。
そう、そう、そういうこと、ね、
いや、ほら仕切りもあってマスクもしてますけど、うんうんうん、まあまあこのブースの中にいるのに、うん、うわ、くせえってなってないってことは、
そうですね、
まあ大丈夫ってことでしょ。
大丈夫です。
今若干脇上げながらしゃべってますけど大丈夫ってことでしょ。
大丈夫です、
ね、あ、よかったです。本当に何の話をね今年一発目からしてんだってことですけどね。
本当ですよね。
ね、あの年も始まってね、今年の目標なんかありますかね。またいつも言ってることだけど。ね、
目標は何ですかね、
うん、なんかあります？
まあ健康で、
うん、
元気に過ごす
そう一番大事だよね。
いや本当に。
でも今は話聞いてるとあんまり不健康になりそうにないから
いやならないですかね。
ねえ、やっぱよく食べるからかな。
そうですね。
なんだと思う自分で、あの健康の秘訣。
まあ好きなように生きてる無理せず
いいね、なんか
無理せず
いいですね、
はい、
多分本当はすごい毎日大変なんだろうけどそういうのをなんか、
はい、
あっけらかんとわーっていう感じで言えるっていうのは素晴らしいと思います。
いや、ありがとうございます。米さんありますか、今年の目標。
今年の目標ですか、
はい、
そうですね、今年の目標か、健康
あれ一緒
一緒になっちゃうね、
一緒
一緒になっちゃうんだけど、うん、そうですね、じゃあ一回でも多くアンタイトルのライブに行くっていいじゃないですか。
嬉しい、
ね、
ありがとうございます。
私やっぱりパフォーマンス全然見れてないんで、
はい、
ね、だからそのね4ヶ月もう5ヶ月ですか。
そうですね、もう5ヶ月、
ね、早いですね。
早いですね、
ね、皆さんの、ね、パフォーマンスがどのくらいになってるのか、
はい
はい、もう目で追い切れないぐらいかもしれないですね
頑張る、目で追い切れ、めっちゃ早い
めちゃ早くて、
めちゃめちゃ
早い、どういう動きした今って神ってるみたいな感じのね
頑張ります、
ね、楽しみですね、
はい、ありがとうございます。
ではここで新年一発目の曲いきましょう。ゆいちゃん曲紹介お願いします。
はい、アンタイトルでヒロインフラグ。曲はアンタイトルでヒロインフラグです。
いや、あの4人でのなんか今年の目標とかって話すんですか、はい、
どうなんだろうな、
うん、
話すのかな
話さないなこれでもなんかほらね、スタッフの人と話したりとか、
ね、
あとは個人個人でこうしたいって思いがあるじゃないですか、
うんうんうん、そうですね。
またほらゆうちゃんの得意のね、
うん、
集合やって
みんな集合
みんな集合ってちょっと陰険な感じでみんな集合してみたいな。
いや、そういうキャラじゃないんですよ。
そういうキャラじゃないですか。
そういうキャラじゃないです。
ちいちゃんのことを落とすのに自分をあげますよね
落としてない。
落としてないですか。
落としてないですよ。もう爆上げですよこれ聞いてる皆さんは。
なんかほらね、あの配信番組を見させてもらってますけど、は
い、ありがとうございます。
あれも本当にね、ちいちゃんをディスって終わって、うん、
ディスってない
ますよね。
ディスってないですよ。
ディスってないですか。
ディスってない。
他の子はえらい持ち上げてる感があるんですよね、
うんうんうん
うん、
え ディスってないですよ、みんなに地位の面白さを広めていこうと思って私は。
じいちゃんは今年はより面白くっていうのをね、
ほらやっぱり米さんも気になっちゃってるじゃないですか、
気になります、今地位のこと、はい、面白いキャラだから。
そうですよね、
面白いキャラってやっぱり結局いじりやすいからね。
あ、まあそうです、
そうなんですよ。他の子はどうですか、だんだんね個性も出てきて、
うん、いや本当みんなバラバラで、
うん、
すごいなんかみんな自由。
まあ、ゆいちゃんもかなり自由だと思いますけどね。このトークもね、方向も、ね、定まる私たちの。なぜ私たちが2人で組んでるのかっていうぐらいね。
そもそもね。
もうすごいですよ。
確かに。
はい、もう八方よけって感じですね。
でも今年も楽しくやっていきましょうね。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。ということで、アンタイトルでヒロインフラグでした。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ。
まだ見ぬ景色描いてゆこう、真っ白なページに。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、アンタイトルの東京シティライツを聞きながらお別れのお時間となりました。さあユイちゃん、今回どうでしたかね。
いや、2023年も楽しい年にしたいなと思いました。なんでですか。思いましたよ。
すいません、
はい、
変な間を作ってしまいました。語ったなと思って今。すいません。いやいや、そうですよね、
したいですよ、
したいですよね、ねえ、うん、なんか別にその方法っていうのはないと思いますけど、うん、
ないです。
日々自分がね、
そうそう、
楽しいって思えるようなね、
そうそう、
選択をしてね生きるってことですよね。
そうです、好きなように
いいですね、
生きていけないなと。
好きなように生きるアイドル、はい、藤沢ゆい。いや、素晴らしいですね。皆さん、はい、見習ってください。
皆さんもぜひ自由に、好きなように生きてください。
ね、自由ってないですよ、なかなか。
そうですよ、一番難しかったりするから。
本当にね、やっぱちょっとあれだね、語るアイドルの方がいいんじゃない。
語ってんのかな。
いいと思いますよ。なんかやっぱ年齢重ねていくと、はい、そういういろんなことがまたさらに見えてくるようになるから、
うんうん、
なんか見えてきた、ね、その景色を語っていくアイドルっていうの
は、
ね、
なるほどね。
響いてねえなこれ。いいですよ、
はい、じゃあ2023年もいっぱい語っていきたいなと思います。
わかりました、お願いします。
よろしくお願いします。
このコーナーではリスナーさんからのメールを大募集しています。
ロックラッシュレディオのヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ宛てに皆さんのメール送ってください。
はい、じゃあユイちゃん、何か告知があればお願いします。
はい、アンタイトルの詳しい情報は公式ツイッターをご確認ください。よろしくお願いします。
お願いします。ノーの方はですね、1月22日日曜日、横浜アリーナ大会午後3時試合開始です。よろしくお願いします。
お願いします。
ヨネとユイの今夜も胸毛騒ぎ、お相手はプロレスリングのあのモハメドネと、
アンタイトルの時沢ゆいでした。
また聞いてね。
今夜も胸毛騒ぎでした。
墓場まで持って行くわ、あなたとのことは多分誰も知らんから、墓場まで持って
行くわ。ロックラッシュレディオ、お別れの時間です。
はい、
21年目になるこの番組、今年もなんとか頑張って続けていければと思っています、
うん、そうですね、はい、まあ、新しいコーナーもできましたしね。
そうですね、うん、プチリニューアルもいたしまして、新しいスタート、うん、この番組も切ることができましたね。
はい、そうですね、なんかこうちょっと新しいコーナーができたりね、全体ちょっとこう変わると、なんかこう身が引き締まるというか、
そう、
なんかもう本当にまた頑張るよみたいな。何言ってるか分かんないけど。
ちょっと何言ってるか本当によく分かんなかった。ただね、こうあまりにもこう長いので、うん、ちょっと緩み始めてたんじゃないですか。
いやいや
大丈夫。
そんなことはないですよ。
本当
もう楽しみにしてるんですよ、私この番組をやるのも。
引き続き頑張っていこうかなと思ってます。
うん、そうそう、これからでしょ。だから今まではそうじゃないっていう。
やめて。
いやいや、だから2023年行きましょうよ、しっかり。
皆さん、今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ロックラッシュレディオでは各コーナーへのメッセージなどもお待ちしています。詳しくはロックラッシュレディオ番組のホームページをご覧ください。
ロックラッシュと検索していただくと上の方にぴょこってひょっこりと出てきますのでクリックしてみてください。またいつでも機会さえあればお聞きいただけるリピートの配信もしておりますので、よかったらチェックお願いします。
よろしくお願いします。
それではアルコサイトの墓場まで持っていくわを聞きながらお別れです。
お相手はロックニストたけみと
ユッキーこと伊藤由紀でした。
それではまた来週。
ロックラッシュレディオ、この番組は渋谷クラブドールほか各地ライブハウスのご協力、お聞きの皆さんのおかげでお送りしたのだ。サンキュー。
あなたのこと知っているのはこの世界で私一人だけ。勘違いでもそれだけで十分だった。誰の噂も信じんかった、誰の話も聞かんかった。あの人だけは違うなんて本当バカだよね。それでも袖口をぎゅっと掴む私にくれたあのコーンスープは何よりも心を温めたの。誰もいなくなったホームってかじかんだ手を一人で温めてる。好きだけじゃどうにもならんかったね。どうせ私以外は愛せないから来世では